ヨブ記の42章を開いてください。ヨブ記の42章を開いてください。ついに最後の部分になります。ヨブ記の最後です。午後は40章から42章までを一節ずつ読んでいきますけれども、今朝はこの1節から6節、42章の1節から6節にあるヨブの悔い改めの言葉に注目したいと思います。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で知り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブがこの祈りを捧げているときに、皆さんはどういう表情を彼がしているか想像できるでしょうか。神様に打ち叩かれて悲しい顔をしていると思いますか。それともにこやかに笑っているヨブの顔を思い浮かべるでしょうか。私は後者だと思うんです。もちろん状況は全財産を失い、重い皮膚病にかかり、そして友人と激しい議論をし、そしてもう体はその私たちがここに今ヨブがいたら目を背けるほどの姿であったわけなんですけれども、おそらくその皮と骨だけになっているヨブの目は喜んでいる目だったと思うんです。今心が完全に満足していて、神様の前でへり下って悔い改めているんですね。鍵となる言葉がこの5節。しかし今この目であなたを見ました。ついに神を見ることができました。これが彼の最も大きな苦しみだったんですね。主が今この苦しみの中でどこにおられるのか、神がどこにいるのかという問いをずっと続けていたわけなんです。何度もこの学びの中でお話ししましたが、彼の苦しみはそのただ苦しんでいるということ以上に希望がないっていうことなんです。つまり、なんでこのような苦しみに遭わなければいけないのかの問いの答えがないっていうのが一番苦しいんですね。目的が分かれば人って耐えられるんです。息をしなくても2分は4分は耐えられるってよくね、まあ、頑張ってちょっとこう頑張る人はそうじゃないですか。でも希望がなくて4秒耐えられないと、まあ、よく言われますね。そのようにヨブが苦しみの中でどこに神がおられるのか、そのことをずっと問いただしていた中で、神が嵐の中で現れて語ってくださったんですね。もちろんこの肉体を持ってですね、じゃじゃーんって言ってこの神様が現れたわけではなくて、その今までになくこのはっきりと 語りかけられ、神がいるということをこの嵐の中で感じ取ることができて、そこでうめいていたその魂が完全に満足したわけなんですよ。で、私たちがこの呼ぶ記を通して不条理な世界に生きている中で、そして理由のわからぬ苦しみを持って生きている中で、どのように希望を持っていけばよいのか、あるいは希望というよりも神をどのようにして信じていけばよいのかが、この呼ぶ記を見るとわかるわけなんです。で、今不安と不安定な社会に私たちが生きているわけなんですね。で、まあ、皆さんからもこう交わっている中で、こう私ね、あんまり会社とか出てないのでわからないんですけども、こういろいろと教えてくれるんで助かるんですけれどもね、まあ、いろんな形の今病気が、複雑な病気が現れているけれども、それは社会のストレスが以前に比べるともっと複雑でもっと大変だからだと、まあ、いうことをですね、聞くことができました。その不安、不安定だからこそ、今度はもう一つは人が多くの主義主張をしていき、強いこう意見、強くこう訴える、あるいは非難、批判非難をしていくということが起こるわけなんです。それでその主義主張の根底にあるのって何かっていうと、恐れなんですよね。自分の生活の中でも理解できないことが起こると、なんでっていう回答が得たい、このものすごい強い渇望が、この飢え渇きが起こるわけなんです。で、このなぜという言葉に対して、このヨブはずっと言っていたんですけども、なぜならこうこうこうだったんだよ。神様はついに答えないんですよ。なぜなら実はこうこうこうで、申し訳なかったなヨブ、ね、こう下手に苦しめてって言わないんですよ。むしろお前は何者かと問いただす神様を見ることができるんですが、なぜかヨブは表面、言葉の表面だけ読んでいるとひでえなっていうふうに感じるんですが、なぜかヨブは満足してるんです。理由は神と出会ったからなんです。何を言ったかではなく、神がおられるということを今経験しているので、知性を超えて、その自分の理解を超えて、その満足が与えられ、安心できるわけなんです。私たちはいつも説明を求めます。説明が欲しいと願います。でも実はその魂のうめきというのは、実在っていうんですか、その神がおられるということが欲しいということで、いろんな説明を求めてるんですけど、実は説明が与えられてもですね、満足できないんですよ。そうではなくて、神がおられるんだっていうところで答えがあるわけなんですよ。まあ、よく言われる、英語で言われるのが、 Jesus is the answer、 イエスが回答であると。なんかいろんな説明が回答ではなくて、イエスご自身が回答であると言われるわけなんです。で、私たちが苦しみの中にいる人に対してどういう慰めの言葉をかけたらよいか悩みませんか、迷いませんか。こう言おうかな、ああ言おうかな。意外にね、慰めることって単純なんです。何を語るかではなく、そこにいるかどうかなんです。その苦しみの中に共にいるかどうかで、説明ではなくて存在が相手を慰めるわけなんです。その存在が相手に気にか相手を気にかけているという愛を 表現しているわけなんですね。その愛から出てくる言葉こそが人を慰めるわけなんです。そこにある安心と信頼感は言葉の技法、こうだよああだよっていうふうな技法では決して埋めることができないわけなんです。例えばバカ野郎という言葉があります。説教なんで言っていい言葉かどうかわからない罵り言葉ですよね。でこれを例えばツイッターとか LINE とか文字の手段で書いたら大変なことになるわけなんです。しかし今自殺しようとしている人を諦めさせて未遂で助かって泣きながら抱きながらバカ野郎って言ったらどうでしょうか。愛情に満ち溢れた表現ですよね。何を語ったかじゃないんですよ。一緒にいるかどうかなんです。そこで神がヨブに嵐の中で現れてくださったんです。そして立て続けに彼を尋問し叱り続けて行かれるんですけども、それは彼を責め立てるものではなくて、むしろ深い魂の癒しをもたらす表面的なこうかあよかったねっていう優しさではなくて、深い人格的な信頼関係から来る厳しい言葉だったんです。それが魂に根本治療をもたらしたわけなんです。それでその言葉を聞いたので、ヨブは今この1節から6節にある言葉を話したわけなんですね。で見てみます。1節から1節2節見てください。ヨブは主に答えて言った。あなたは全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。まず言ったのは全てがあなたにはできます。全能です。全能の力です。ですね。私たち見てきました。主が全能の力をヨブに見せられました。地の基を作られ、海を作られ、陸地を作られ、雲を作って、雨を降らせ、雷、稲妻も神様の御業で、その後で野生の動物をお見せになってですね、ヨブが決して飼うことができない家畜ではない野生の動物、人の手が全く加えられていないのにたくましく生きている姿で、午後に学びますが40章と41章には怪物が出てきます。怪物が聖書にあるんですか。子供にね、まだイエス様のこと伝えられてない子供に、怪物が出てくるんだよとか言ってみてください。ヨブ記の40章と41章に載ってますが、そしてその名前がね、ベヘモットっていうのとレビアタンですが、神様が示されるんですよ。人間には到底対抗できない恐ろしい存在であります。でも神は抑えつける力を持っておられて、私には全てができるんだとおっしゃっているわけなんです。で次に、あなたはどんな計画も成し遂げられますとヨブが話しています。で新教大学では、身旨の成就を妨げることはできません。ヨブが最も悩んだ部分でした。彼に続けざまに起こった不幸、これは皆神がサタンにしても良いと許可を与えたからなんですよね。けれどもそれを知らされてないヨブは、神は悪に対して何ら力を持ってないか、あるいは持ってるけどその悪を引き起こしているのが神だとしか考えられなかったんですよ。どうですか、皆さんも何か悪いことが起こった時に、神が意地悪してるか、あるいは神がのコントロール外で起こっているか、どちらかで処理をしようと、頭の中の処理をしようとするわけですけれども、どちらも間違ってるんです。悪を神が引き起こしているのでもない、 神が悪に対して無力だということでもない。むしろ神は悪魔の仕業もご自分の主権の中で完全に掌握しておられるわけなんです。悪をしっかりと自分の手で抑えておられ、制しておられるわけなんです。そのベヘモットとレビアタン、抑えもが神は力強い手の中に入れておられるわけです。ですからヨブの人生に起こった不条理も神が完全に支配しておられるわけなんです。皆さんはどういう祈りを捧げているでしょうか。もう本当に訳のわからないことが起こった時に、理解ができないことが起こって、その悪いものが見えてきた時に、あ、これも神がなされていることなんだ。で、魂に落ち着きが来るんです。神がなされていることなんだ。だから自分で何とかしなきゃいけないと思うじゃないですか。神が、私には理解できないけども神がなされている。それが今ここであなたにはどんな計画も成し遂げられることを知りましたということなんです。で、今度3節です。知識もなくて摂理を覆い隠したものは誰でしょう。で、これね、なんていうのかな、新改訳だと分かりづらいんですけども、括弧書きにしてみてください。知識もなくて摂理を覆い隠したものは誰かと。で、この言葉はもうすでに38章の2節に神の言葉として出ているわけなんです。つまり神が言われたことを今ヨブが引用してるんですね。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かと。で、これをヨブが言っているわけなんです。で、私たちもこのヨブと同じように悟り得ないことを告げる、理解できないことを勝手に話していくことがよくあります。自分ががっかりしてなぜなのかって神様に疑問を投げかけていくときに、どんどん友人に対しても、まあヨブもそうでしたけども、激しい言葉になってって、で、この神は一体何をやってるんだと文句を言って、そして、いや、こういうことなんだ実際はと言って吐き違えたことを言って、全く違った意図でこれらのことが起こっているんだと、まあ、判断していくわけなんですよね。でもそれは神様の経輪あるいは摂理を暗くしていくことであります。で、ここでね、不思議っていう言葉あるでしょ。3節最後、で、このね、英語だと wonderful、 wonderful ですね。素晴らしいって訳されますけど、普通は wonder っていうと不思議ですよね。 wonder、不思議という言葉は聖書の中では神のしていることだけに使われる言葉であります。人間の思いをはるかに超えていて、もう圧倒的に神様がなされていること、自分の思いをはるかに超えて神が行われていること、これ不思議と言います。聖書の中でイエス様が不思議な助言者と呼ばれました。自分が考えつきもしないこと、自分が思いもしないこと、自分の考えていること正反対のこと、もう神がなされている、これが不思議であります。世の中において不思議なことだらけですが、自然を見るときに、なんでこういう作りになっているのか、ほんと畏怖の念というか抱くわけですよね。神がなんでこういうことをしているのか、理解を超えることがあるわけです。で、これを私たちはいろんなことに当てはめていかなければいけない。神は不思議な方なんだということを当てはめていかなければいけない。で、先週ここに映し出した口読文は詩編の131編なんですけども、それの1節と2節をもう一度お読みしますが、こう書いてあります。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことやくすしいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ、 沈めました。乳離れした子が母親の前にいるように、私の魂は乳離れした子のように見舞いにおります。すごい大事な言葉ですね。で、実は、この言葉、よく私お話ししますけども、横田早紀江さんが、めぐみさんが北朝鮮に拉致されたことを知った後で、この言葉によって支えられました。北朝鮮の謀略ですよ。何が起こっているか、もう普通の、ね、お母さんがですよ、もうこの国際情勢の中のいわゆるね、起こるわけない、国と国との戦いですよね。その中の謀略に巻き込まれたっていうことなんです。何が起こってるかわからないんですよ。でも今ここで私は苦しいこと、これお呼びもつかないことに深入りしません。血の御子のように主の前にいます。とっても大事ですね。今さっき言ったように混沌とした社会の中にいます。わけのわからないことがどんどん起こってきます。私たちが神様の前に心を沈めるときに、今度キリスト者としてクリスチャンとしてしなければいけない命令に目が止まって、神様の声が聞こえてくるんですよ。神様を信じてない人と同じように反応してはいけないんです。幼子のようになって、今度は神が今この状況の中で何を命じておられるのかを聞いていく必要があるわけなんですね。そしてヨブが悔い改める言葉を4節5節で話すんですが、またこの新改訳の言葉はちょっとですね、分かりづらくなってますね。新共同訳とかその他の訳を力を借りて、言ってみたいと思いますが、どうか聞いてください、私が申し上げます。次にね、私はあなたにお尋ねします、私にお示しくださいって言葉ありますよね。ここは神様の言葉です。で、なんでわかるかというと、40章の7節で神が、私はあなたに尋ねる、私に示せってこう言ってるんです。神がヨブに、私はあなたに尋ねる、私に示せと。で、これをヨブが引用しているわけなんです。どうか聞いてください、私が申し上げます。で、鍵括弧で、私はあなたに尋ねる、私に示せと、こう書いてありますですね。で、示せって言われてるんだけども、ヨブはどういうふうに答えたかというと、5節で、私はあなたの噂を耳にしていましたが、今この目であなたを見ました。耳にしていたと目にしている、目で見ている、この違いになります。もっと簡単に話しますと、神のことを知っているか、あるいは神を知っているか、何の違いですか。神について知っているか、神を知っているか、大きな違いです。英語で言ったら Know of God、 神について知っている、あるいは Knowing God、 神を知っているです。大きな違いがあります。例えば簡単に説明したらもう皆さん分かると思います。私は妻を知っています。じゃあ私は増添都知事について知っています。全然違うでしょ。いや、親戚にいないですよ、増添さん。妻を知っていると言った時は、直接彼女を見てるし、毎日話し合ってるし、交わっているんですよ。で、増添都知事はテレビやインターネットの媒体でしか見ておらず、その発言ももちろん読んでるんですが、全部間接的なんですよ。だから増添さんを知っているとは言えないんですよ。彼について知ってるんです。でも妙子は知ってるんですよ、妻ね、私の奥さんの名前。ヨブが体験したのはまさにここなんです。神のことについてはたくさん知ってたんです。神を知る、今経験をしたわけなんですね。で、ここの部分を 聖書に出てくるある人物を通して詳しく見たいんですね。ネブカデネザル、紀元前の586年にユダの国を滅ぼした、神殿を滅ぼした、バビロンという国の王様であります。まあ、バビロンという都は、この都市は今のイラクの南部にありますけれども、そこから世界帝国、世界を牛耳る帝国となっていったわけです。で、ユダヤ人も捕らえ移されていきました。捕虜となったんですね。で、初めに605年から、紀元前の605年にこのユダの王様の王族、その王族の人たちを捕らえ移していったんですが、その中に若い少年ダニエルと友人3人がいました。ところで、バビロンはとっても大きな文明を持っていてですね、そしてかつ天文学とかありますよね。その前が占星術ですね。まあ、今で言うと星占いですよね。バビロン宗教が発達していたわけです。だから先進技術を持ちながら、まあ、お守りを持っているような、まあ、日本と似てますよね。こうハイテクのところになんかお守りつけるとかねそんな感じです、今かつてのバビロンも。で、そこでダニエルとバビロン友人3人が、働いていたんですけれども、ネブカデネザルが夢を見ました。で、それがね、すごい生々しい夢だったので心が騒いだんです。で、夢見た後ってすげえ夢だったなって言いながら、じゃあ何だったのって聞かれると、あれなんだっけ、忘れるじゃないですか。あるいはおぼろげになっちゃうんですよね。でも、ものすごい夢だったっていうことだけは覚えている。それで集めたんですよ。で、そこに集まってきた人は夢を解き明かすことのできる、いわゆる術者とか呪法師とかといわれる、今で言うとブレーンの人たちです。この指導者の周りにいるその人たちがに夢も言いなさいと、解き明かしだけではなくて夢も言えって言ったんです。で、それで無理ですと、夢を教えていただけなければ解き明かすことはできません。でもネブカデネザルは怒り始めたんです。で、こう言ってしまったんです。彼らは、王にお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外は、それを王の前に示すことのできる者はいませんと。つまり、木や石に宿っている神々ではなくて、山にいる太陽という神々ではなくて、それを超越している神でなければこのことを知らせることはできないよと、こう言ったんです。で、ネブカデネザルは怒り狂った。その、頭脳集団を全員殺せと命じて、その中にダニエルと友人3人がいたわけですよ。でもダニエルが、ちょっと待ってくださいと、猶予を与えてくださいと。で、猶予を与えられた短い時間に祈り会を開いたんです。で、祈り会を開いた時に神が示してくださって、それでダニエルが夢の内容と人の像ね、人の像の内容だったんですけども、そしてその解き明かし、バビロンから始まって、その後で世界帝国が、攻防がこうどんどん倒れて、次の国が出てきて、最後には神の国が、キリストが戻ってこられることによって建てられるという内容だったわけなんです。で、それを聞いた時にネブカデネザルがダニエルと友人3人の神を褒めたたいたって書いてあるんです。こう言ってます。2章の47節、ダニエル書、あなたがこの秘密を表すことができたからには、誠にあなたの神、神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。こう言ってます。あ、ネブカデネザル、神を知ることができたねと思いきや、3章に入ると全然何にも変わってないネブカデネザルの姿を見るんですよ。神について知っているんですが、神をまだ知ってないんです。金の像を作っちゃうんですよ。 平地に。で、あるじゃないですか、日本でも仏像で、だから遠くからも見ることができるような巨大な、あんな感じで。そしてバビロンの世界の、もうあの時のバビロンってもうあれですよ、イラク、シリア、ヨルダン、イスラエル、レバノン、エジプト、あとトルコの一部、もうそのぐらいの巨大な帝国ですよ。その役人たちとか、そこにいるその一番上の人たちを集めて、金の像の前でなんかオーケストラのシンフォニーを鳴らしてです、ブワーチャチャラチャチャーンとこうやらして、そしてお辞儀っていうかひれ伏させたんですよね。3人のダニエルの友人はひれ伏さなかったんです。怒り狂いました。またネブカデネザルが何やったかというと、今度は燃える火の炉の中に入れたんです。ところが全然燃えないだけでなくて、真ん中に第四の人がいて、神の子のようであったって書いてある、ね、イエス様ですね、神の子のようであった、出てきなさいとこう言った。で3人は全然もう火傷一つしなかった。で彼がこう言ったんです、3章の最後、褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の丘はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、庶民諸国諸国王の者たちのうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でもこの手足は切り離され、この家をゴミの山とさせる、このように救い出すことのできる神は他にはいないからだ、ね、イエス様を例えばね、今日本の首相が信じたとするじゃないですか。日本の首相ってちょっと弱いね、民主主義だからね、なんかこう強いなんか先制君主がいて信じてですね、そしたら今度は全員お前たち信じないとゴミの山となるよお前の家はと、でこう言ってるわけなんですよこれで完全に神を知ったのか、褒めたたいてもうこんな許容までしてるわけでしょ、してないんですね。まあ他の人に許容するっていうのはね、神知らない証拠なんですけどね。なんで知ってないのか、これは彼自身が自分を捨ててないからなんです。神を知るというのは知識ではなくて、その神に服従する必要があるわけでしょう。で、この4章に入ると今度は夢見て、どういう夢かっていうと、木が大きくなってですね、葉が茂ってそこに鳥も住んでいるけれども、上から聖なる方、つまり天使がやってきて切り倒せっていうに言うんですよ。そして根株だけが残って、そして鎖につながれている根株があるんですね。でダニエルにその解き明かしをしてもらったんです、ネブカデネザルが。その木というのはあなたですって言われたんです。あなたも切り倒されて鎖でつながれて7つの時って書いたんですけども、7年間だと思うんです多分ね、7年間獣のようになると、その後あなたは回復しますよと。そしてネブカデネザルが、私の国と権勢と私の兵、これ全部私が作ったものではないかって、こう宮殿の上でね、こう言ってたの。その言ってて全部終わらないうちにあの声が来たんですよ、聖なるものの、お前は切り倒されると。そして彼は獣のようになってしまった、そのいわゆる動物みたいになっちゃったんですよ。そしてもう爪も切らないし、髪の毛もなんだシャンプーするわけじゃないから、もういわゆるワシのような毛になったって書いてあるんだよね。そして爪もどんどん伸びてってですね、草を食べてるっていうのが7つの時続いたと。そして最後に人間の理性が戻ってきて、今度はこれ3、4章の最後ですけども、こう言ってます。私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。 すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえてあなたは何をされるかという者もいない。彼は自分の生活と心の中における神の主権を認めました。神について知っても自分はしっかりと王様になっているわけです。今ね、ネブガネザル実際の王様ですけれども、私たち一人一人がしっかりと自分の人生生活においては王様になっているんです。神について知っても噂でしかないけれども、神を知る時というのは自分が砕かれて、罪が示されて、悪いものが示されて、自分がいかに高慢か高ぶってるかを示されて、その意志、強い意志をくじく折られていく。そして全てを神様に委ねていくときに神を知ることができます。見ることができます。神を見るって言葉聞くとね、なんかイエス様が目の前にいて、神様ここからだってください。神秘体験じゃないんですよ。神秘体験じゃない。神秘体験してもしっかり自分に罪が残ってたら神は見えてないんです。自分が罪人なんだ、こういう罪を犯してるんだ、これ自分そのものがもう罪なんだ。そしてキリスト、十字架につけられたキリストを通して神の前に出ていくときに神を見ることができます。イエス様言われた、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様のところに行くという行為を今ヨブがここで行っているんですね。で最後です、ちょっと長くなってますが、それで私は自分を下げすみ、6節ですね、塵と灰の中で悔い改めます。神様に出会った人、神を知ることができた人が自分を初めてへり下らせることができます。ヨブはこれまで私は潔癖に生きてきた、正しく生きてきたと言い続けて、実際そうでした。正しく生きていったんです。しかし正しく生きることが自分を神に近づけるのではないんですね。むしろ神が正しい方であって、聖なる方であって、神様の姿を見ることによって自分が罪深く汚れに満ちていることを知り、それによって神が清くしてくださり、正しいとしてくださるわけです。言い方を変えると、自分に、あ、ごめんなさい、主に出会ったことのない人は本当の意味で謙遜を知りませんね。あ、この人謙遜な人で、あるじゃないですか、謙遜。神に出会ってないと本当の意味で謙遜になってないんです。もう一人旧約聖書の人物を紹介したい。さっきネブカデネザルですけど、今度は預言者イザヤですね。ぜひ読んでみてください。1章から5章まではですね、神の怒りがエルサレムとユダに下ることを、神様裁かれることをもうちょっとこう伝えてるんです。おそらくね、その時のイザヤの説教の仕方っていうのはね、もう怖かったと思う。顔が怖い顔になってたと思う。自分も義憤に燃えてですね、ところがその時にウジヤという王様だったんですけども、ウジヤが死にました。すごい大好きだったんですね、その王様のこと。すごい素晴らしい王様だったから死んじゃったんです。そして初めてウジヤではなくて天の王座におられる神の幻を見たんです。そしてその神様の幻を見た時に彼がこう言ったんです。 災いだ、私ダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、お前たちは汚れているってこう叫んでたんですよ。この俺が汚れてましたってこう言ってるわけでしょ。なんだからずっとこれ自分こう汚れてるってこうやってる時ってね、見えてないでね、これ絶対正しいんだって言ってる時って見えてない、絶対的に正しい方はお一人しかおられないんです。神です。この方に触れた時に、ああ汚れてるって言った自分も同じように汚れていることを知ることができる。ですからもう一度言いますが、自分を正しくすることによって神に近づくことはできません。正しい方もお一人だけなんです。自分がその正しく清い神の前に立ち、自分の汚れを見、神が自分が清くするんじゃないですよ、神が清くし正しいと認めてくださる、神がプレゼントとして与えてくださる正しさ、お前あげるよっていう正しさです。つまり悔い改めるもの、へり下るものが神様の前で正しいと認められるわけなんです。でこのようにしてヨブが今神の前に立つことができました。皆さんはいかがでしょうか。神を知っているでしょうか。そしてヨブと同じように神の前に立つことができ、神の前に服すること、服従することができるときに、神様の恵みの御顔を見ることができます。嵐の中にいる神様って怖く見えたと思うんですよね。でも今私は午後にも説明しますが、ものすごい信頼関係のある二人の中での会話だったんです。今まで話してなかったけど今話すぜって、そしてだってあれだけ自慢してたんだから、ヨブのこと。その神様が今ヨブに対して笑ってるんだと思うんです。そしてヨブもニコッとしてると思うんですね。最後にアロンの祝祷を読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。お祈りしましょう。主はありがとうございました。このようにして至らない私でありますけれども、あなたが義としてくださるその義を受け取り、身につけて生かさせていただきます。主よ、あなたがこれからも埋め木に対して答えてくださいますように、憐れんでくださいますように、あなたがご自身が私たちに現れてくださいますように、そして呼ぶと同じようにどんな状況の中でも満足できるあなたの臨在で、今週もここにいるあなたの民を満たしてくださいますようよろしくお願いいたします。すべてあなたに栄光を返しし、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。